まず最初にですね、こんな素敵な映画を作っていただいて本当に心からありがとうございますということが言いたかったんです。それでですね、この作品去年お会いした時にフグというタイトルだけお聞きしてたんですけども、とても不思議なタイトルだなと思ったんですね。で、以前日本でカンヌのパルムドールを取った今村翔平監督のうなぎという映画があったんですけども、この映画の中では主人公が唯一話し相手にするのがうなぎっていうことだったんですけど、まあ、うなぎもフグも一般的な観賞用の魚ということではとても少ないと思うんですね。で、監督が今回フグという魚を使ったのは、いろんな意味があると思うんですけど、それここから教えていただけますか。
OK， 很好的问题。OK， 当初因为是先决定拍一个有关这样子的爱情故事，那时候开始，然后要决定，就说这个女主角到底是网拍。什么东西，所以会碰到这个男主角。然后刚好那时候我认识，听人家跟我讲，有一个朋友他很喜欢去海边浮潜，然后抓热带鱼，然后到网上去网拍这样子。然后我就在想，就是说如果借着这网拍的过程，让女主角跟男主角见面，然后开始发展他们的关系的话，那我应该选择个什么样的鱼会比较好玩。那我想说，这既然是一个爱情故事，那我又看到那个河豚，我一般我想台湾跟日本，特别是日本都很喜欢吃河豚，对，但河豚是我们都知道是毒性非常强烈的一种鱼，那让我感觉跟爱情很像。虽然味道很鲜美，人间最大的美味，同时也可能是最剧烈的毒药。所以我想用河豚这个来当做整个故事的发展，我觉得是很好的一个可以说是象征或者隐喻这样的东西。
すごくいい質問をしていただいてありがとうございます。もともとこの愛情ストーリーを撮ろうというふうに思っていたんですが、その中でやはりネットでの売買ということを通してその男女が知り合うということを考えていたんですね、もともと。で、友達からある人がすごく海に行って潜水をしながら熱帯魚を撮るのが好きな方がいると。で、その熱帯魚を撮ったものをネットで販売をしている方がいらっしゃるという話を聞いたんです。で、ちょうどそのこの映画の構想を考えている時に、どういったそのネットの販売でどういった魚を使うのが一番面白いかなということを考えていた時に、あ、これはフグというものを題材にしてストーリーを発展させたらすごく面白いんじゃないかなというふうに思いました。まあ、日本人の方もそうですが、フグを皆さん大変お好きですよね、食べますよね。で、フグというのは皆さんよく知っていますが、毒性のすごく強いお魚で、それでいて非常に美味しい美味なお魚であるという部分が非常にこの愛ということに似ているというふうに思いました。なのでこのフグを使ってこのストーリーの象徴とするということがいいのではないかなというふうに考えて、そこからこのアイデアを思いつきました。
なるほど。ネットとフグというこの2つのツールというのは本当に今までにない斬新さを感じました。で、ヒロインを演じたパン・ズーミンさんは監督の教え子さん、大学の学生さんであって、大変演技が上手だということで今回の主役に抜擢されたと伺ったんですけども、今回の脚本にも参加されてるんですが、ということはこれは構想の段階ですでにもキャスティングをされて一緒に制作を始めたということなんでしょうか。
他算是研究所的，他其实对，应该我是在台北艺术大学的研究所在教导演课，因为研究所的课，所以一般大概只有一般课大概五个导演，所以我每年都会从外面 audition 大概10-12个左右的演员来跟这些导演一起工作，然后那是一整年的一年的课程。那潘志明就是我们这样从大概200-300个里面 audition 进来的，然后再从课里面这样一年两年的课上下以后，我觉得他是我心目中最有潜力的演员，所以我用他。那当然阿仁也是啦 ，OK， 他们不同届，阿仁比他再早一届进来。那时候我让他们两个在课堂上 搭配感，让我们我选这样子才把潘志明决定下来演河豚这个角色。
あの先ほど大学 の, あの生徒さんだったということだったんですけど、実はあのマスターコースの生徒さんだったそうです。で、あの監督が台北芸術大学で監督のコースを教えているんですが、大体監督のコースというのは5人ぐらいの監督を教育していくんですね。でその中で大体200人から300人の中からオーディションをして10人から12人ぐらいの役者さんを選んでくるんですけれども、その中で選んだこのパンツミンさんというのが非常にこの 1,2 年間一緒に学校でこう一緒に仕事をしている中で非常に潜在力のある役者さんだなということで、もちろんあのウカンレンさんも同じような形の、まあ、彼は1年早いんですが、お互いにそのクラスの中でやり取りをしながらそういった構想を考えてきました。
我已经决定，我已经，我一般拍电影我都会先决定我的演员。Okay. 然后当我觉得我感觉到我这个演员有办法去拍我的电影以后，然后我再开始按照这演员的型，我去想故事，然后想角色，然后特别是我希望演员一起参与整个编剧过程。虽然我们已经有一个故事的大概，我大概跟他讲一个我这次我想拍一个大概什么样的故事，但是很多情景其实很 open 的 ，OK， 比如说碰到任何一个情景，比如说我举个例子，比如说。当男女主角第一次碰到面的时候，然后当男主角碰触他的时候，或是在这样的情况之下，他会有什么样的反应？我想每个人会有不一样的。然后我希望他加入这样的编剧过程里面，借着这个机会，然后跟我讨论，他才有办法更了解他所要扮演的这个角色。
大体自分が映画を撮る前には先に役者を決めます。で役者を決めてから実際に映画のストーリーを考え、その役者さんにどういった役柄を演じてもらおうかということを考えます。でまたその映画の構想を考えるときにですね、基本的に自分は役者さんに脚本にも参加をしてほしいというふうに考えています。いろんなその映画のシーンというのは非常にオープンに考えていて、例えばあの例で挙げますと、初めてあのヒロインがコーチと出会って、コーチが彼女に初めて触れるときはどういう反応をするのかと、こういうようなところというのもやはり役者の方の意見を聞きながらやっていきたいというふうに思っています。そうすることでさらにその役者自体が持っているものを引き出せるというふうに考えています。
じゃあパンズミンさんは実際にこう脚本を書く作業というよりは、一緒にこう話し合いながら、この時はどういう心理なのか、どういう展開にしようかということで話し合いということで参加されたんですか？
事实上有些部分我是让他写的，事实上我是让他写的。我不是说我们的写法是这样子哦，比如说我刚才稍微提过一点，就是说你会有什么样的反应？可以，我希望他借着这种写的过程里面。当然 有部分是我写，但是我希望他透过写的，他有时候写的东西不见得是我所想要的。比如说当他跟一个陌生人在一起的时候，为什么他会跟他做爱？ Okay， 这个男孩子到底什么地方会吸引他？什么样的情况之下他会愿意做这个事？他为什么不把他推开？他为什么不逃跑出去？他为什么不……所以在这样的过程里面，他写了，我看了，我跟他讲说不行，这样我再来重写，或者是我写了以后，我觉得他这样有没有办法说服他跟这个男孩子发生这样的关系？没有办法，没有办法，我们再来看用什么办法让这个东西可以变成最合理的。所以会来来回回，有时候他写，有时候我写，有时候我们两个一起讨论，然后我们要一起写，大概是这样的过程。
パンズミンさんに書かせた部分というのもちゃんとあります。ただそのある、まあ、ある部分は監督が書いて、で監督がも考えていたものと彼女に書かせたものっていうのが全く違うものが出てくる時っていうのもあるんですね。そうするとまたそこで、じゃあどうしてこういう反応なのっていう話をしながら、また監督が書き直して、で彼女に渡して、で彼女がまたそれを見て、えこういう反応でしょうという話をして、また書き直す。で最終的に監督がこれはダメだというふうに思ったら、また彼女に話をして、そこでまた修正を入れる。例えばその一番初めにあのヒロインがコーチと会うシーンがありますけれども、その時にはなぜ逃げないでそのままあのセックスシーンに移っていったのかというところの心理というのが実際どうなのかというところも、もちろん彼女と話し合いをしながら、最終的に合理的な、一番そのストーリーが合理的な形で落ち着くものを見つけていったという過程です。
なるほど、わかりました。でも あれですよね、まあ、パンズミンさんはとても才能のある人で、まあ、脚本も書けるということですけども、その脚本を書くことを任せるのにはちょっとまだ早いかなっていう方も当然いらっしゃると思うんですが、もう監督はあのパンズミンさんを選んだ時からもそこまでの能力があるというふうに見抜いていらっしゃったんですか？
因为之前他有跟我讲过他非常喜欢，而且事实上他有去学编剧的，有去上过编剧的课程，那他跟我讲说他非常喜欢参与编剧的工作，对，所以我想他既然会喜欢写的话，对我来讲也是很难，因为我本身在写这个剧本的过程，其实我前一部电影《乱青春》也是，虽然他们没有实际去写那个东西，但也是这样的过程，我跟里面的女主角或几个主要的演员，我们也是每个礼拜有很长的时间在谈类似这样的过程，这个情绪是怎么变化的，这个故事发生的时候碰到情况的时候，以你这个演员你的特质你会做什么样的反应，一直到我很清楚很清楚很清楚很了解很了解这个角色才。那潘志明更好，是因为他自己喜欢写剧本，那平常他自己也有在写一些剧本，所以这样的关系，所以我觉得他让他来参与，我觉得是非常非常好的，可以帮助他更了解这样的关系，也帮助我更了解这样的一个演员。
もともとパンズミンさん自身は脚本の授業も受けたことがあるという話をしていましたし、さらに彼女自身が脚本を書くのが好きだということを言っていたのは、それはすごくいいことだなというふうに思いました。まあ、前回の作品の時もですね、実際にあの彼らに書かせたというところまでいかなかったですけれども、同じようなその役者としてどういう反応を示すのか、こういうシーンの時はどういう感情の動きがあるのかということを、やはり役者とはずっと話し合いながらやってきました。なのでパンさんは本当にあの脚本自体も書けるということだし、書くのが好きということだったので、そういう意味で彼女にやらせてみようというふうに思いました。
还有是因为这个故事是叫特殊的，特别这部电影的对话很少，所以很多的情景如果要很合理的话，就必须演员必须非常非常的了解在这里面的过程里面，我的心情我的情绪是怎么样在转换，是怎么样在改变，是怎么样在变化的，所以很多时候我想透过这种书写的过程是可以帮助演员或者帮助导演根据了解的说，这样的变化这样的改变非常虽然非常非常的细微非常非常的小，但是这样的改变是不是合理的，这样的改变是不是能够说服观众，或者这样的改变是不是我们会觉得是很好看很动人的，那我想写作对他来讲会是个很大很大的帮助。
今回のフグというお話自体は非常に特殊なお話であって、さらにセリフが非常に少ないですよね。なのでいろいろなそのシーンというのをこう合理的に観客に納得してもらえるようなものかたちに持っていくために、やはり役者自身の気持ちがどういうふうに動いていくのかということをやはりちゃんとつかまないと難しいというふうに思いました。なので実際にその本を書くというこの過程自体がですね、監督にとっても役者にとってもその感情が少しずつの動きなのかもしれないです。こういう小さな変化が実際にこう変化があるときに、この感情の動きというのは観客にとって感動を与えるのだろうか、観客に説得力を持ってちゃんと表現できるんだろうかということを考える上で非常に助けになったというふうに思っています。
なるほど。でもあのパンズミンさんは新人とは思えないほどの演技力で、特にですね、私が感じたのはあの最初のウカンネさんとのセクシーンで、もう彼女の顔の表情だけでお互いが傷を埋め合うだけに体を求めているっていうことを表現してて、でそれがむしろ例えば全部脱いでというシーンよりもエロティックだなっていうふうに思ったんですね。でこの辺の演出の時に監督はお二人にどんな要求をされたんでしょうか？
我想正因为我知道有 很多场戏是很对一个特别对一个新的演员没有经验的演员来讲是非常困难的，但是也正因为他有参与这样的编剧过程，所以这样的过程里面，我想某种程度来讲，我对他来讲是一个很好的自信心的一个练习，让他完全有办法掌握到里面那个女主角心情的改变。那至于我们回来谈到那一场刚开始做爱的戏，那是我们非常在开拍的时候非常非常早，大概是第一个礼拜就 拍那场戏，主要原因是因为我不希望他们两个太熟，因为本来就是一个跟吴康仁在一起，本来就是一个陌生人在一起 的碰到的戏。那场戏我在导演的时候，我其实没有要他们一定要哭要笑要做的什么样，我只要他们活在那个当下里面去感觉。然后当我在看他们在演出的时候，我会在以一个导演，我站在旁边，我会不断的跟他们讲，我现在看到什么东西，我感觉到什么东西。那可能是因为这样的，我在旁边，或是我在讲我所看到的东西。所以当吴康仁演到后来最后快结束的时候，吴康仁突然哭了起来，因为我跟他们讲说，我看到一个两个非常寂寞的心灵，我不只是看到那样做爱的过程，我其实看到两个非常非常寂寞的受伤的人在那边彼此安慰，然后我觉得这样的过程是很悲哀的。然后吴康仁感觉到那样的东西，所以那东西虽然是有激情在里面，但是我想悲哀的成分是大于那种做爱的喜悦。Okay. 所以到后来他哭起来，那个在剧本里面并没有这样子的描述，他自然感觉到一种很，事后他跟我讲，他突然在那样过程里面感到一种非常非常他讲不出来一种悲哀的情绪，所以他就开始哭起来了。Okay. 哭起来以后，我想会让志敏会非常同情跟他做爱的这个人，会对他产生非常的好奇，为什么我们做完以后你突然哭起来，到底什么事情会对这个角感，那是构成他为什么决定留下来，因为他对这个男人感到好奇。
全く経験のない役者にとってああいったシーンを演じることっていうのは本当に非常に大変なことだと思うんですね。ただパンさんの場合、今回は脚本からすでに一緒に関わっていたので、全くそのこの役柄の女性のこう気持ちの変化というのをしっかりつかむことができていたということがすごく大きかったんではないかなと思います。で、あのシーンっていうのは撮影がスタートして1週間目ぐらいの非常に早い段階で撮りまして、全くその2人が見知らぬ他人という状況でやはり撮りたいと思ったので、であのシーンを撮るときに監督として何か指示を出したかというと、実はあまりそのどういうふうにしろっていうことを言ったわけではなくて、泣けとか笑えとかそういうことを言ったことは全くなくてですね、その時の演技をしている時の感覚をつかんでほしいというふうに言いました。で、監督としてそのシーンを演じている2人を見て、自分は何を感じたよ、何を見たよということをずっと伝えていきました。で、ウカンレンが最後にセックスが終わった後に泣き出したシーンがあったと思うんですけれども、実はあれも脚本の中に入っているシーンではなくて、彼が自分自身でそのセックスをした後に、この2人の非常に寂しい人間の心の傷が深くて、さらにその傷を舐め合っている状況の非常にこう深い悲哀というのを感じた、その寂しさっていうのを感じたっていうふうに言ったんですね。それはもちろん撮影が終わった後お話を聞いたんですけれども、その寂しい感情というのがセックスの快楽よりもさらに大きかった、そこで泣き始めた、その時の悲哀というのを表現をしたということだったそうです。それでまたそのパンズミン の女性の役柄が彼に興味を抱くきっかけにもそこがなっていて、どうしてこの人はそのセックスをした後に泣いているんだろう、何があったんだろうこの人にはという興味をかきたてられて、実際に彼女はうちに残って生活をしていくという形につながっていったんだと思います。